古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。古代の魅力にあふれた宮間市をずっと歩いています。今週は一度紹介した謎に満ち満ちた高野の宮の人形の話です。人形はどういった人形なのかとは、いろんな方のいろんな説があって、はっきりとしたことは未だわかりません。そんな中で、先週も話を伺った神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんはどんな見方をしていらっしゃるのか伺ってみます。まず綾杉さんは、今の人形の並びは古くからある並びとは違うとおっしゃいます。
明治時代に台風があって、そしていろんな建物が倒れたということで、平成14年に新しく建て替わった時に並べ方を変えたんですね。それで、それまではお花見の時に氏子さんたちがこのお人形を連れて、そしてお花見に一緒に行ってたというふうなことから、並び方がこう厳密にこうあったそうなんです。
厳密にあったんですか。
はい、そうです。はい、それで今日は昔の並べ方で、お話をしたいと思います。
はいはい。現在中央に陣取ってる方が五七の霧をね、模様が入った着物を着ていらっしゃる方ですね。
はいはいはい。
そうじゃないん
です。そうですね、その方は一番右端にいらっしゃいましたね。
右端に、
はい、はい、
で、もともと中央は違う。
はい、はいはい、そうですね。中央は女神像ですね。
女神さん。
はい。
鏡を持った方。
そうですね。はい。かなり小柄なんですけれど、はい、ちょっと顔が眉毛がこう細い柳のような眉毛に。
ああ、そうですね。
はい。ちょっとおでこのところにいわゆる丸眉っていうんですか、ポツポツと丸い眉がついていますね。
ああ、そうですね。
はい、はい。そして着物が赤色です。
はい、
それに金色の花模様がついています。
はあはあ、
それにこう緑がかった黒い羽織を着てありますね。
羽織がね。
はい、ただその間違いやすいのは、いい、ね、はい、その袴が男性用の袴というんですかね、裾を絞った、
はいはい、
格好をされているので、ちょっと一瞬男性かなというような格好ですね。
なるほど。
はい、
はいはい。
ただその断層した女神様といえば、福岡県では一番100社以上祀られている、神宮皇后の可能性もあるなと考えております。はい。
男っぽい服装ですかね。
そうなんですね。はい、でちょっと少年と間違えそうな感じですけど、ちょっと微笑んでらっしゃいますね。はい。
神宮皇后かもわからない
ということ
ですね。
そうですね。はい、で神宮皇后とこの瀬高町は大変縁が深くて、で、
はい、
で近くにドンキャンキャンというお祭りがありますね。で、あれが神宮皇后がここに上陸された時のお祭りというふうに言い伝えてあるんですけれど、何しに来たかというと、瀬高には田ブラツ姫がいたわけなんです。
はい、
で、北東の山側の方に祖山という山があって、はい、女山と書きますね。でそこの麓のところに田ブラツ姫がいたというわけなんですけど、はい、なんとその田ブラツ姫は神宮皇后を暗殺しようとして失敗したという話があるんですね。それでこの瀬高に逃げ込んだのを、神宮皇后が追いかけてきて、 戦うために、ここにやってきたっていう話が伝わっています、はい、それで草場という地名があるんですけれど、はい、そこはもう激しい戦闘があったと、戦場だったということから草場というふうになったというふうにも伝えています。で、神宮皇后の方が有利で、田伏津姫は象山に追い込まれまして、まあ、そこで亡くなったっていう話が伝わっていますね。まあ、そういうことから、まあ、可能性としては神宮皇后かもしれないというわけです。
なるほど、はい、はい、他の人形はどうでしょうか。
はい、で正面の神様が中心で、はい、その次のに位が高いのが正面向かって左なんですね。
あ、左、
はいはい、そうしますとこの方は聖徳太子が着ているようなその中国風のですね、はい、黒い上着を着て、はい、そして、頭の冠には黄金の日の丸がついています。はい、それから前だれというんでしょうか、はい、まあ、いわゆる前掛け風なんですけど、それがもうとっても豪華ですね、はい、ドレープになってて、赤とか黄色、金色とか、はい、それから青色の模様、色がついてます。
鮮やかですね、
うん、本当に。青色っていうのは染料はもうほんの昔までとっても高いものだったんですね。ですがそれが使えるということはもうこの人形を描いた方もすごいなと思うんですけれど、その黒い衣の、襟元からまた青い衣の襟が見えてますね。
はい、見えてますね。
袖口からもですね、はい、で実は平安時代には青い衣といえば天皇の子供衣装なんですね。
あ、そうなん
ですか。はい、で平安時代に例えば天皇が主催して宴をしますね、はい、で花見をしたりすると、そうみんなが一人ずつこう和歌を読むわけです。はい、で一番いい歌を読んだ人には贈り物があるんですね。はいはい、それが青い衣だったんですよ。
ほ
ー、でそれをこの型にかけて、はい、そして勢いよと変えるのがもう最高の名誉だったんですね。ということで、まあ、平安時代の頃には特にその青色というのは高貴な方が着る衣ということです。はい、でまあ、本当にどなたかというのはあとは手がかりはないんですけれど、まあ、あえて言うなら、まあ、中央が神宮皇后ならその子供である応神天皇の可能性もあるかなと。
応神天皇、
はい、まあ、可能性ですね、はい、決定的ではございません。はい、
はいはいはい、その次は、
はい、で正面のに向かって右手なんですけど、はい、そこにその話題 の七支刀を持った男性像があるんですね。
はい、
で、その方のまたファッションがちょっと日本では見られないとい う,
そうです、ね、
はい、赤いスーツを着ています。で、はい、ちょっと中世ヨーロッパとかですね、なんか感じの、
はい、そうですね、
そういう風な雰囲気 の, こう本当背広のスーツみたいな感じに、はいはいはいはい、ちょっと上着が長めで、
はい
はい、今の男性歌手たちがするようなおしゃれな格好ですけど、前立ては金色、ベルトも金色、裾飾りも金色というわけで、これもまた豪華な衣装に、
豪華ですね、はい、よく見ると、
うん、そしてブーツを、はい、履いてます。
ブーツ履いてますね、
はい、それからどうもマントですね。マント、はい、黒い襟飾りのついたものをつけて、
おしゃれなマントですね、これね、
はい、で帽子が、はい、ちょっと赤い丸みたいな、日の丸みたいなのがついてますね。はいはい、でこの方の顔はおひげが、鼻ひげがあって、あごひげがあってという、いかにも男性らしいキリッとした顔してます。
いやー、してるんですね、この人。
はい、でその右手にその噂の七支刀が あるわけです。
あ、七支刀がね、
はい、でもう実はですね、この高野宮というのは正式名称が磯の神物の部神社というんですね。はいはい、でこの磯という字は海の海岸の磯の字を使ってありますけれど、はい、まあ物の部氏のお宮なんです。
はい、
そして、同じ名前に奈良県に、磯の神神宮というのがありますね。はい、 であちらについてとどちらがあの古いのかとかですね、はい、よくあの聞かれますけれど、まあ、そのこの奈良県の方の磯の上神社も物の部氏の、まあ、武器庫の跡なんですね。そして明治7年にその発見されて発表されたわけですけど、はい、高野宮の方たちも同じものがあると言って驚かれたそうなんです。はい、そういうことでどちらが古いとかではなくて、まあ、それぞれに、はい、あのまあ、言い伝えていたもので、はい、奈良県は金属の刀として現物ですね、はい、そしてこの背高の方はあのちょっとそれがあの炎のような形、枝が炎のような形をしていますけれど、はい、まあ、あの同じようなルーツで、違う形で伝わっているということに考えられます。
はい、
で、奈良県の方ではこの七支刀はあの田植えの時に、はい、あの稲の生育が良くなるようにと言って祈ったあの道具だったんですね。
祈りの時に
そうです、はい、
刀剣を使ったと。
そうです、
はい
はい、それであのこの奈良の方の磯の上神宮の方の神様といったら普通の御霊とか古の御霊といって、これはあの剣の神霊ですね。それの持つだから人の殺すためのものではなくて、神様と通じるためのもの、それがあの物の武士の刀の神様の信仰
なんですね。最終だったってことですね。
はい、で、まあ、たまたまですけど日本書紀にこの七支刀の記述があるんですね。
はい、
それがちょうど神宮皇后時代なんですけれど、百済から献上されたと、はい、書いてあります。それで、まあ、これが現物かというわけなんですけれど、はい、平成17年に、どうやってこの七支刀は作れるんだろうかと実験考古学があったんですね。
はい、
それで最初の刀鍛冶の方に頼んで、そして、作ってもらったんですけれど、はい、まあ、トンカチトンカチ叩いてもとてもこの6本の枝は作れませんということで、はい、じゃあどうやって作ったか、はい、あとはあの鋳型で作るという方法があるんですね。はい、で鏡とかも鋳型で作りますけれど、はい、ここもそうやって鋳型で作ったということが証明されました。ですから七支刀は複数あるんですね。
複数あったと。
そうなんです。ですから、まあ、このどれがどれかということは言えないんですけれど、そのいくつかあるのうちの一つ、それぞれあのそれとか人形が伝わったというふうに考えられます。
そう考えますと非常に難しいですね。
そうですね、はい、まあ、あのまだまだあの謎は多いと思います。
で、この七支刀ですけども、まあ、3つの枝葉がね左右から出てるというような感じですけども、この形はどう何から来てるんですか。
あ、そうですね、同じ物の部氏で、真鍋大覚という人が、はい、伝えてまして、これはあの日陰のかずらをデザインしたものだというふうに、言い伝えているんですね。
はい
はい、でかずらという通りこう紐なんですね。いや茎がこう麻紐のようにこうぐんぐん伸びていて、
はいはいはい、
だからあのロープとかが作れない古代の生活ではこのカズラっていうのはすごく重要品だったわけなんですね。はい、でその葉っぱが出てくるんですけど、その葉っぱはちょっと、あの針のような葉っぱで、ちょっと杉菜のイメージをされたら分かると思いますけど、それが花があの咲き出すときにですね、穂が出てくるんですけれど、それが七支刀とそっくりなんですね。でちょっと茎がこう横にこう張ってて、そこからこう、まあ、七支刀の、まあ、ミニチュア版がちょぼちょぼと出てくるという、はい、そういう感じなんですね。で、でなんでじゃあそんなのが大事かっていうと、そのこれをこう薬として服用すると目が良くなるそうなんです。で、あの私たちもこうろうそくをこうずっと見てると色が何色か分からなくなりますね。で、例えば鉄を作ろうとするときに、昔はあの温度計がないからどうやって作るかっていうと、その温度はその炎の色であの判別したわけなんですね。
あ、そうですか。
それでこうずっと見てると分からなくなる それを服用していく、そういう助けになる薬ということで、この日陰のカズラが重要なものだったわけです。そのために、当時そういう金属でも作るときには必ず神様にこう、はい、今でもですけど、はい、手を合わせるわけですけど、まあ、当時はその巫女がですね、巫女さんがその日陰のカズラを髪に刺したり、はい、あるいはたすき掛けをして、そして、どうぞ良い鉄が作れますようにとこう祈っていたというお話が伝わっています。はい、でまあ、いつもこれが植物ですから一年中手に入るわけではないので、はい、まあお祈りをするときに鉄を作るときにいつもそのお祈りができるようにといってこの七支刀ですね、はい、日陰のカズラをデザインして、作ったという、まあ、これ一つの説の紹介でありますけれど、まあ、可能性はありますね。
あ、そうですか。
はい、それで雨のうずめの御事が、はい、アマテラスが岩戸に閉じこもった時に、はいはい、舞を舞いますけど、その時にやっぱり日陰のカズラをたすき掛けにして舞うんですね。そういうことがやっぱ神話でも出てきてまして、まあ、その刀バージョンが、まあ、この日陰のカズラという、まあの七支刀という可能性は、まあ、あるかなと思っています。
はい、それからこの七支刀を持った人物ですけども、これはどういった人物ですか？
そうですね、可能性としては、まあ、地元のその物の部 の関係の神様だと思いますけど、一番名前をあえてあげるなら竹之内宿根の可能性があると思います。
竹之内宿根、
はい、竹之内宿根、実は本名が分かってないんですけれど、高良山のふもとですね、はい、の方では物の部の安面という名前だというふうに
物の部の、はい、物の部の安面、
はいはい、で、その人が、まあ、高良山のふもとの方で、祖先神となっていくわけなんですね。ですから、まあ、あえて名前を挙げるならですけれど、まあ、物の部氏である。そして、まあ、神宮皇后との横にいつもまあ、控えていたという点で、まあ、あえてですけどね、名前を挙げるなら竹之内宿根、可能性はあるかなと思っています。
だんだん面白くなってきましたね。そして、まあ、一番大きな人形が残りますね。
あ、はい、
これはどういうふうに見ていらっしゃいますか？
はい、右端に鎮座されていたんですね。はい、で、ちょうどファッションが平安朝の遺憾即体という正式の格好ですね。それの黒い色なんですけど、はい、まあ、イメージとしては神社に行ったら宮司さんが着ている衣装ですね。 あれの真っ黒いものと考えられたらイメージが湧くと思います。はい、で手に扇を持ってますけれど、
扇ですか、これ柵じゃなくて。
うん、扇かなと思いますけど。
そうですか。
はい、でこれがですね、地元ではこの高野の宮の主だというふうに、
そうですね、
伝えられています。
熊川さんもそういうふうにおっしゃって
ましたね。はい、で、ですからこれ物の部氏の神社なんですね。
はいはい、
で、実は五七の門霧門というのがすぐ近くの神社にあるんですね。はい、それが同じ大賀の宇佐島の、
はい、釣天宮とかおっしゃってましたね。
はいはい、釣天山とか言うんですね。はい、でその釣天山 の西宮にその物の部の足賀の神という方が祀られています。
はい、
で、まあ、この宇佐島一帯を、まあ、治めた物の部氏の一人だと思われますけど、この足賀野という方が、
足賀野さん、
はい、五七の切り門で、祀られてますので、この方の可能性が高いなと。
あ、そうですか。
はい、考えています。
それじゃあ最後に 河童の人形ですね、
はい、
これはどういうふうに見てらっしゃいますか。
はい、もう赤い色をしたあの裸の男性像ですね、で腰身のをつけてまして、はい、目がまん丸であの歯をむき出してますけど、やっぱり頭に皿を乗せてるので、まあ、カッパさんとすぐ分かるんですけど、あのちょっとおしゃれでですね、あの腕輪が手首と上腕のところにですね金色の腕輪を左右してまして、はい、あのちょっとおしゃれだなという感じがします、
はい、
でこれがあのまあ、いわゆるカッパ伝説でこうキュウリを好むとかいうふうに言われるようになったんですけれど、もともと地元ではあの中国から来たあの技術者集団ですね、そういう話が伝わってまして、
そうですか、
はい、で日本人にその銅鏡の作り方とか、はい、あるいは鉄の刀の作り方とか、まあ、そういうものを教えてくれたと。それから暦の作り方、暦を教えてくれているんですね、はあ、で特に川とに住んでいるって、川に住んでいると言われるのは、結局カッパたちはその護岸工事をですねよくし、してたんですね、
はあ、
それで港を作るわけなんですけれど、まあ、例えば有明海だったら5メーターぐらいこう水の高さがこう変化しますので、そういうのをその暦を知りながらこう作っていたという話が伝わっているんですね。で、筑後川に行くとよく護岸工事で丸い石でこう工事がしてあるのがありますね、はいはいはい、その技術がこのカッパさんたちの技術だというようなことなんですね。
そうですか。
ですから上流は楠地方とかありますけれど、この普通の本当の名前はクズという人たちなんですね、
うん、
で吉野のクズとか言いますけれど、クズの人たちのことを、まあ、いつの間にかカッパというようになったというのが、はい、まあ、物部氏に伝えられているお話です。
そうするとそのカッパさんたちは、うん、ひょっとしたらその護岸工事なんかの技術を持った人たち、
はいはいはい、だからやっぱ神様として祀られているんですね。
あ、そうですか、はい、
まあ、一応そういう話があるということをご紹介したいと思います、
はい
はい、
このカッパの人形については、先週は魏志倭人伝に出てくる実際ではないかという説を紹介しましたが、今夜は神宮皇后伝承歩くの著者綾杉瑠奈さんの別の説を紹介しました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今沖ノ島のシーズンなんです。
ほう、
見えるんですよねこの時期ね。
あ、空気がね、澄んできますよね。
見えるということを細かく調べました。2018年の6月から宗像大島に沖ノ島が見えるかどうかのライブカメラが設置されてるんですが、このデータを取り始めたんですね。宗像市世界遺産課の岡隆さんにどんなことが分かったのか聞いてます。
2月から8月月に3割4割、程度見えると、まあ、9月から1月にかけては、まあ、月半分以上だから5割以上見えると。9、10、11、12までいいかな、まあ、その時が一番いい。
お、
今まで感覚でそうだろうと思っていたものが、うん、まあ、見え方を4ランクに分けて、それぞれこう点数をつけて数値化していって、やっぱり間違いないと裏付けが取れたわけなんです、
うんうんうん、
でデータを取ってる間にこんなことも分かって、ちょっと手直しも加えたそうです。
最初はね、1日見えれば1日見えるのかなと思ってたんですけど、日によって例えば午前中は見てても午後見えないとか、なんかそういうことも起こるんで、そこをまた細かく細分化してるんですよね、
うん、
で探すのに役に立つのがスマートフォンとかタブレットで使えるアプリ、導き沖ノ島っていうのがあるんですね。
はい、何ですか。
これは一つはそのライブカメラで今沖ノ島がどんな風にこのカメラから見えているのか私たちも見ることができる。そしてもう一つはどこに沖ノ島が位置しているのか探すことができる。今日持ってきたんですが、今スタジオの中なんで、そうそう、全く画面としては今スタジオの中がカメラに映ってるんですが、
はい、
赤い矢印でもっと右もっと右って今言われてますね。
あのー、 普通にカメラの映像が見えてますけれども、枠あの赤い三角の表示で右を向けろという指示が、はい、あ丸になりました、
はい
はいはい、
その位置に沖ノ島があるんです。
なるほど、方角が分かるってことですね。
そうそう、なんか今見えてなくてももうどんな山の中でも沖ノ島の方角が分かると。
はあ、面白い
でしょ、
うん、
でこれを使ったこんなことがあったそうです。北九州市の若松区小竹というところに沖積屋というのがあるんですが、ここでこんなことがありました。
沖積屋もちっちゃな祠ですよ。あの誰もあの人があんまりいないような沖積屋に、あの祠があるんですよ。祠で祠のですね、背中の部分に丸い穴が開いてて、で実はそこから当時は沖ノ島が見えてたということなんですが、今はもう茂ってて森になって沖ノ島見えないんですけど、やっぱりその祠にこう当てるとですね、ちょうどやっぱり沖ノ島のところにこう当たると。まあ当たり前じゃ当たり前なんですけど、まあ、このアプリでもうそれが間違いなく確認できたとかね、そんなことがありました。
うん、
間違いないと検証することができるんですよね、うん、
すごいですね、
でこの若松区の沖積は江戸時代にあの記録があったそうで、他にも福岡市中央区の西公園、ここにも江戸時代には要配所があったという記録が残ってるんだそうです。意外にその北部九州江戸時代あちこちにこの沖ノ島の要配所があったんですよっていうふうにお母さんおっしゃってたんですが、
はい、
今で言うとちょっと意外なところでいきますと、北九州市だと皿倉山の山頂から見える、はい、それから福岡市だと福岡タワーからも見えるんだそうですよ。で、あの沖ノ島と見間違いやすいのが小呂ノ島なんですが、
ええ、
これあの小呂ノ島は大きく2つ昆布がひょっこりひょうたん島みたいになってるんですって、はい、で沖ノ島は全体的に扇形でちょうど真ん中にポチッとくぼみがあると。
ほうほう、
でもね、日によってお天気によって見間違いやすいんで、それを見間違わないようにするにもこの導き沖ノ島の島の方向表示が役に立つとおっしゃいます。そして見え時についても時間帯聞いてみました。
沖ノ島の場合はだいたい終日よく見えるんですけど、特に夕暮れがですね、 夕暮れがあの何て言う、夕焼けをバックに黒く浮かび上がるので、夕方とかは割とよく見えるかもしれないですね。
なるほど、
こんな時間を狙うのもありですよ。
うん、
明日は沖ノ島見えるでしょうか。
これね、面白いですね。ダウンロードしてみたい、ね、
ぜひぜひやってみてください、はい、導き沖ノ島で検索していただければ出てきます。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は三山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。